さあ、それでは、賛美をそこまでにして、今日もご一緒にヨハネによる福音書からの主のメッセージにですね、耳を傾けていきたいと思います、今週からいよいよと言っていいか、ようやくと言っていいかわからないんですがヨハネによる福音書の13章に入ります。今日は13章の1節から11節、13章の1節から11節を始め朗読したいと思います。ヨハネによる福音書13章1節から。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父が全てをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答え、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言った、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペトロが言った、主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。さあ、今週からこの13章に入るんですが、実は13章から、17章の5章にわたる部分はですね、マタイにもマルコにもルカにも、そのそれぞれの福音書には記されていない、まあ、このヨハネにだけしか記されていないというね、そういう、まあ、出来事であり、また教えなんですね。特にここにはイエス様の教えが、その弟子たちに向けての教えが、語られていまして、しかもこれは弟子たちに対しての最後のイエス様の説教になりますから、教えですから、ある人はここの箇所をですね、告別の説教などとね、いう人もいると言われたり、昔から言われているところ、告別の宣言。今読んだところの一節に、さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと示されています。この一節はとても重い言葉であって、あるいは深い、意味深い、そういう言葉であると言われますね。というのは、この後この福音書に書かれていくことが一体どういう出来事であるか、あるいはどういう教えであるかということを、この一節がその中身を、内容をですね、はっきり表している、まあ、そういう意味でこの5章にわたる告別の説教のテーマ、主題をね、この一節が表しているんだということもできるし、これから記されていく出来事に表されるイエス様の御心、神様のその身思いというものがどういうものであるかということを示している一節でもあるんですね。杉越祭の前の時、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟りですね。まあ、これはもう皆さん読んだだけでわかると思いますが、間違いなくイエス様の十字架と3日後の復活、そして天に昇っていかれたというね、昇天を意味していると言っていいと思うんですね。その時が来たことをイエス様は悟ったと。イエス様はご自分の死が間近に迫っていることを覚悟されたということですね。皆さんどうでしょう。皆さんが、まあ一般的に人がね、死を覚悟した時にすることってどういうことだと思いますか。おそらくどうでもいいことはやらないでしょうね。いつでもできること、意味のないことはおそらくやらない。自分にとって一番大切なこと、 一番重要なことをなすに違いない、あるいは語るに違いないですよね。じゃあイエス様がこの時なされたことは何だったんだろうか。皆さん何だったんですか。イエス様が死を覚悟して最後の最後に弟子たちになしたこと、それは、まあ、ここに書いてますよね。世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたってことです。死を覚悟されたイエス様が最後の最後に弟子たちにしたかったこと、それは彼らをこの上なく愛しに行くっていうことだった。これまでも愛してきたんです。でもこの上なく愛し抜くということをイエス様はここでなさる。この上なく愛し抜くっていうのは別の翻訳では最後まで愛し通されたとかね、あるいはこれリビングバイブルではですね、最後まで徹底的に愛し通されたって訳されてですね、最後まで徹底的に愛し通された。この最後までという言葉からすれば、愛し抜かれたっていうのはこの場に限ったことじゃなくて、皆さんイエス様の最後、この地上における最後っていうのは十字架ですよね、うん、十字架まで、十字架の死に至るまで最後まで愛し走り抜かれたということを意味している言葉でもあると、受け取って間違ってないと思うんですね。イエス様は十字架の死に至るまで愛の技を全うされたんだ、十字架の死に至るまで最後まで愛し抜かれて走り抜かれた。イエス様の愛というものは徹底的なものであって、死に至るまで完全に全うされた、そういう意味を込めてヨハネはこの一節を語ったんだろうと受け止めて間違いないですね。そしてここでこれに関連してもう一つ確認しておきたいことは、この世にいる弟子たちって訳されている言葉なんですけど、世にいる弟子たち、これは原文を見るとね、弟子っていう言葉じゃなくて世にいる自分の者たちっていう、そういう言葉が使われている。世にいる、まあ、イエス様ご自分の者たち、イエス様の者たち、実はこの言葉は同じこのヨハネによる福音書の1章にもうすでに出てきてまして、1章の11節というところに、あ、書いておくの忘れましたね、すみません、中文に入れておくの忘れましたが、ヨハネによる福音書の1章の11節というところに、手法を持っている方は見てみてください。あ、手法を持ってごめんなさい、聖書を持っている人はね、開いてみていただきたいんですけど、1章の11節、こう書いて、このように書かれてあります。言葉は自分の民のところへ来たら民は受け入れなかった。言葉っていうのは誰のことですか。
イエス様
のことですよね。言葉、イエス様は自分の民、これは誰のことですか。
です
イスラエルでしょうね、イスラエル、ユダヤ人、イスラエルの人々のところへ来たが民は受け入れなかった。その通りのことが起こったわけですけど、ここでこの自分の民って訳されてるね、この言葉、これが実はこのヨハネの福音書の、この12章の一節ね、世にいる弟子たちっていう、こう訳されていることと同じ言葉なんです。ですからここで原文と同じで、ご自分の民、世にいる自分の者たち、自分の者たち、そういうふうに訳そうが、まあ、原文に正しい訳、即した訳し方だということなんですけれども、この一章の11節で、イエス様はご自分の民のところへ来たか、民は受け入れなかった。神の言葉であり、救い主であるイエス・キリストは、ご自分のものであるはずの者たちのところに来たんだけれども、彼らに受け入れてもらえなかった。その結果どうなったでしょう。受け入れてもらえなかった結果、そう、十字架にかけられた、要するに殺されたってことなんですよね。今日皆さんと一緒に学んでいるこの13章で、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたイエス様のね、とヨハネがこう書いたときに、ヨハネはこの1章の11節にすでに書き記していた、その民は受け入れなかった、キリストをその結果殺したということを間違いなく思い起こしていたに違いない。同じ言葉ですからね、ご自分のため、ご自分のもの、 それゆえある人はこういうんですね。皆さんもよく知っていると思うんですけど、ルカの福音書というところにイエス様が十字架につけられた時に、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですって祈った有名な言葉がありますよね。このイエス様の祈りに込められた心あるいは思いが、実はヨハネによる福音書の今日読んでいるこの13章のこの一節のこの心、この心にも同じ心が込められている。そうだとするとここで言われているご自分のものっていうのはどういうことになるかというと、いつもイエス様に向かっていて、いつでもイエス様を愛して、いつでもイエス様に対する信仰の忠実さをね貫いているっていう人たちだけのことじゃない。ご自分のものっていうのはイエス様を受け入れなかった人、その結果イエス様を殺してしまったような人々を含めて、つまりイエス様を十字架にかけた人々も含めて、ご自分のものを愛し抜かれた。ちょっとこう回りくどいことですけど、でもこう想像してみるとそう受け取って間違ってない解釈だということができる、うん、それがイエス様の救いの御業なんだ。ですか皆さん、ご自分を愛し忠実だったものだけのためにイエス様は愛を示したんじゃなくて、自分を裏切り自分を殺すような人、自分にをこう十字架に釘付けてしまったような、そういう人々をもこの上なく愛し抜かれたお方、そうやって十字架にかかってくださったお方、それがイエス様であって、そのようにして完成されたのがキリストの救いだ。そのことを私たちはここからしっかりと、理解しておきたい、受け止めていきたいと思います。ある本で一人のクリスチャンの証を最近読みました。その人は、とある教会で洗礼を受けたんですけれども、まもなく心の病に陥っちゃったんですね。非常にこう厳しい心の病との戦いが、何年も続いている。場所が変わって別の教会に行き始めたけれども、それでもどうしても心が晴れない、まあ、そんなある時にですね、この人はあるたまたま入った書店で一冊の本を買ったっていうんですね。著者も内容もよくわからなかったけど、まあ、キリスト教 の、 本だってことだけ見てですね、そしてなんかこう想定がとても綺麗だったそうで、なんとなく買った。で、しばらくほっといたんですけれども、しばらくして、あ、そういえばあの時買った本があったなと言って、書棚から引っ張り出して読み始めたんだそうです。実はその本は、以前にも皆さんにちょっと紹介したことあるかもしれませんが、ハイデルベルク信仰問答書っていうね、かなり何百年も昔に作られた教理問答の書ですけど、それの問答の問答とその説明する解説書、そういう本だったんですね。実はこのハイデルベルク信仰問答の第1問にはこういう質問がある。あなたにとって生きている時にも死ぬ時にも唯一の慰めは何か。これが最初の問いなんです。あなたにとって生きている時も、死ぬ時にも唯一の慰めは何かという問いかけがあって、その答えとしてこう言われている。私がもはや自分のものではなく、身も魂も全存在がキリストによってあがなわれて主イエスキリストのものとなっていることである。これが第一問の答え。身も魂も全存在がキリストによってあがなわれてイエスキリストのものとなっていること、それが生きている時も死ぬ時にもただ一つの本当の意味での慰めなんだということですね。この答えを読んだ時にこの人は愕然としたそうなんです。あなたはあなたのものではない、すでにイエスキリストのものであるとこの問答は。皆さんそういう意識きっとここに持っていらっしゃるでしょうかね。自分はすでに自分のものではないのだ、キリストのものとされているんだ。この人はそのことをこの問答を通して初めて知った。そしてこの本の解き明かしを読むうちに、この人は自分がなぜこんなにも心が病んでしまったのか、その意味その原因がよく分かったんだそうなんですね。 洗礼を受けて自分は自分の力で立派なキリスト者になれると実は思っていた。そうしなくてはいけないんだと思った。だから牧師の前での人々の前でも自分の力でとにかくクリスチャンらしく振る舞うことに熱中していた。隣人を愛するという戒めの一生懸命守るにしても自分の力で、その愛を全うすることでキリストのものとしていつの間にかこうそういうことで一生懸命夢中になってやっていた。そういう自分であったっていうことにこの本を読んで初めて気がつかされた。私はイエス・キリストの愛の手の中でキリストのものとして実は生かされているんだということに初めて気づかされた。それからこの人はこの本を何度も何度も読み返したんですね。そして今では明るい思いで病と戦うことができる、非常に前向きな思いになってきた、まあ、そういうことが書かれてありました。イエス様は世にいるご自分の者たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この言葉を自分のものとして私たちに受け取るときに、私は本当に愛されているのだという、私は本当に許されているんだという、そういう確信をねはっきりと持つことができるようになる。その確信の上に立って生きる、それがキリストを信じて生きる信仰というものだということですね。まあ、しかし続いてイエス様はここで2節と3節でこう言われていますね。2節3節、夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父が全てをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、イエス様が父なる神のもとに帰ろうとしている、まあ、これは言うなれば元出てきたところに帰るわけですから、ふるさと故郷に帰るということでも あると言っても間違いないと思うんですね。普通ここに故郷に帰るっていうとなんかこう懐かしいところに帰るわけですから、何か穏やかな和やかなそういう感じのすることなんですけれども、しかしイエス様が父なる神のもとに帰るということは決してそういうそんな和やかなものじゃなかったということがここから分かりますね。父なる神のもとに帰るためにイエス様はご自分の死を覚悟しなければ、しかもその死っていうのはどうやってもたらされる死かっていうと、自分の弟子に裏切られる、自分が愛した、今も言ったように愛し抜かれ、愛し抜こうとしているその弟子の一人に裏切られて殺されてしまう。そうやってイエス様は死んで復活し、やがて天の父なる神のもとに帰るということですね。世にいる自分のものってさっき言いましたが、その自分のものの中にいたはずのその一人が自分を裏切って自分を売ってしまった、そのことによって十字架にかけられて殺されている。しかもその裏切りの背後にはここにも書いてあるように悪魔が働いているんだってやつかもしれないです、ね、悪魔が、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせている。人間は悪魔の虜になっているとイエス様は知っておられる。そういう意味ではユダだけが全く例外的存在というのではないんですね。私たちも罪の中に生まれた、それは悪魔の影響のもとに生きているということでもあるんです。そしてこの世は、この世界はキリストによってもうすでに悪魔の支配は打ち破られていますが、しかし悪魔とその悪霊はまだこの世に生きているわけですよね。この世にあるわけです。存在しているわけですよね。そして私たちを誘惑し攻撃し、なんとか神の信仰から私たちを引き離そうとしている。ユダという人はそういうものの一人にしか過ぎない、そういうものの代表にしか過ぎないということですよね。そのように悪魔に振り回されているユダと向き合い、その裏切りの計画が遂行されるところでイエス様はこの上なく愛し迎えた、愛を尽くされたのだということ。ここで一つの まあ、問いというかですね、疑問というんでしょうかね、が一つ生まれます。それはこの時ユダもまたイエス様によって足を洗っていただいたのかどうか。ある人たちはここにはもうすでにユダはいなかったんだっていう人もいるんですね。ある人たちはユダは最後の晩餐には預かっていないんだっていう人もいるんですね。でも皆さんどう思いますかね。すでに裏切る決意をしているユダが平気でイエスに足を洗わせるなんてことはないってね、ある人たち。しかしこの福音書を改めてこう落ち着いて読んでみると、ユダの足はイエス様は洗わなかったってはまず書いてあるんですね。そしてその上で10節と11節、皆さん一回見てもらいたいんですが、10節と11節、イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われた。これはおそらくその場にユダもいたっていうことですよね。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。それはユダのことを指しているはっきり十一節を見れば分かるんですが、そういう意味ではこの中にユダもいた。そういう意味ではイエス様はユダの足も洗ったということをこの福音書はちゃんと書いていると考えていいと思うんですよね。しかし皆が清いわけではない。イエス様はせっかく足を洗い、ね、この上なく愛し抜かれても、そのキリストの愛を受け取らなければ、あるいはキリストに従わなければ、汚れたままである、罪の中にとどまり続けるということがあり得ないということですね。いずれにしてもイエス様はユダの足をお洗いになった、あるいはペテロの足も洗われた。なんでペテロかというと、もう分かりますね。ペテロもまたユダに負けず劣らずイエス様を裏切ったんです。この13章の最後のところを見ると、ペテロがイエス様を裏切るということをイエス様ご自身が、まあ、予告している箇所が出てきますね。あなたは鶏が鳴く前に3度私を知らない。ペテロという人は弟子たちの前でね、たとえ死ぬようなことになろうとも私はあなたを裏切るようなことは決してありませんと弟子たちの前で豪語さえした。その下の根元乾かない時にですね、ペテロは3度あんなやつは知らないとイエス様を否定してしまう。そのペテロもここにいたっていうことですね。正直にこう考えてみると、皆さんどうですかね、このユダのことを話とか、あるいはペテロのイエス様への裏切りの話とか、こういうところを読んでいるとね、決してもちろん気持ちの良い話じゃないですよね。静かに読んでいると、やっぱりなんか心苦しい思いというか、心痛む思いというか、そういう思いがしてくる出来事ではないかなと思うんですね。それはユダにしてもペテロにしても、その姿に私たちはいつの間にか自分自身を見せられる思いがするからなんじゃないかと思うんです。本当ならね、自分はユダのようなことはしない、ペトロみたいな卑怯なことはしないってね、言いたいところだけれども、でも読んでいると、やっぱりユダやペトロは自分自身の姿でもある。ユダやペトロの姿にですね、自分自身の姿を見ざるを得ない、認めざるを得ない、そういう思いがするだけに、なんか心痛いというかですね、どちらかというとあんまりこうまともに向き合いたくないというかですね、そういう箇所でもあるんじゃないかなっていう気がするんですね。しかしヨハネの福音書はこの場所に、この最後の晩餐と言われる場所にユダも確かにいたのだ、ペテロもいたのだということをはっきり書いて、そういう弟子たちをイエス様はご自分のものとして愛し抜かれた、この上なく愛し抜かれた。そういう意味でユダはイエス様の愛から決して外されていたのではない。最後の最後までイエス様はユダを受け入れようとした、 ユダに呼びかけ続けた。ユダに警告を与え続けた。そう言って間違いない。それがこの上なく愛し抜かれたっていう言葉の意味だっていうことですね。まあ、こうしてイエス様は弟子たちの足をここで現れました。4節と5節をもう一度読んでみます。皆さん一緒に読んでみましょうか。4節と5節。はい。食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、テーブルを取って腰にまとわれた。それから払いに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。この描写って皆さん結構細かいなって思いません？かなり詳しく描写されてますよね。まあ、おそらくこれはよほどこう印象深い出来事だった。これを書いた、この福音書を書いたその人もそこの場に居合わせて、もう驚くような眼差しでね、イエス様のやってることを見ていた、あるいは体験したってことなんだろうと思うんですね。だから事細かに描写をこうすることができた、記憶からこう薄れなかったって言いますよね。そういうところなんだと思います。この最初のところで食事の席から立ち上がってって書かれてますね。つまりこの時イエス様はすでに食事の席についていたってことなんですけど、食事している途中でね、急に立ち上がってこうもぐもぐしながら足を洗うっていうのはちょっと考えられませんから、一応おそらく食事の準備が整って、イエス様の弟子たちも全員席について、さあこれから感謝の祈りを捧げて食べ始めようというね、その時にイエス様が突然立ち上がったということじゃないかなですね。そして上着を脱いで手拭いを腰にまとって、それから互いに水を入れて弟子たちの足元に来て、一人一人の足を洗って、そして手拭いでさらにその足を拭ったということですね。まあ、皆さんもご存知のように、当時足を洗うっていう仕事は普通はその家のしもべ、奴隷がする仕事だってあるんですね。まあ、当時は私たちのように靴下を履いて靴を履いてっていう生活じゃなくて、裸足にサンダル履きのようなそういう生活ですから、まあ、外を歩いてくれば必ず足は汚れるわけです。で、家に帰るとしもべがいればその奴隷が洗ってくれる。奴隷がいない場合は、奥さんが洗ったりとか、あるいは子供たちがお父さんの足を洗ったりとかね、家族が、まあ、愛する者が洗うというようなこともあったようですけれども、まあ、大抵は奴隷が洗う。しかも異邦人の奴隷とユダヤ人の奴隷と両方いた場合は、必ずそれは異邦人の奴隷が洗う、ね。まあ、より身分の低いって言ったらいいんですかね。そういう者が洗う、そのし、あ、すること、それがこの足を洗うという仕事だった。そのことをイエス様がここで弟子たち一人一人してくださったんだということですね。このことについてある人がこんなことを言っています。この時もしかしたらイエス様だけはすでに家に入った時に足を洗ってもらったんじゃないだろうか。やっぱりイエス様は先生ですからね、特別な地位にあったわけで、でおそらくもしかしたらペテロがそうしたんじゃないかってこの人は言う。ところがペテロはその後、そのイエス様の足を洗った後、今度は弟子たちの仲間の中で自分より年下のね、下っ端の者たちが自分の足を洗ってくれるんじゃないかなと期待して待ってたんだけれども、まあ、いくら待っても誰も自分の足を洗ってくれない。結局ペテロも他の弟子たちも誰一人を足を洗わないまま、汚れた足のままで食事の席についてしまったんじゃないだろう。これ全部想像ですよ。でもありえないことじゃない気がしますね。イエス様はその様子を、まあ、自分は足を洗ってもらってたわけですけど、じっとその様子をご覧になっていた。そしていよいよこれから食事という時に自ら立ち上がって、まあ、先ほど見たように弟子たちの足、一人一人の足を洗い始めたのではないだろう。そう考えてみると、皆さんちょっとこうイメージ浮かびましたかね、状況がね。この場面の状況がとても分かりやすくなるんですね。つまりこの時弟子たちはみんな他人の足なんて洗うようなことはしたくなかった。さすがにイエス様だけは特別ですから洗うけど、仲間の足なんて洗いたくない、仲間のしもべになんてなりたくなかった。まあ、少なくとも自ら進んでそうする一人は そうする人は弟子の中に一人もいなかったということだって思います。だからこそイエス様はこの時自ら立ち上がって弟子たちの足を洗われたんじゃないだろう。そうすることで弟子たちに愛を残すところなく示した。愛するってどういうことかということを弟子たちに教えたかった。それがこのイエス様の行動の意味だったんじゃないか、目的だったんじゃないか。つまり愛っていうのはしもべとなって他の人に仕えることであるということをイエス様は弟子たちに自ら示された。そうやって彼らにキリストの弟子としての地上での最後のレッスンを自らの行動をもって示された。これがこの弟子の足を洗うということの意味だったんじゃないだろうか。皆さんどう思われますかね。僕はこの人の説明を聞きながらそうだろうなって思いましたね。なぜイエス様がこの時突然立ち上がってこういうことを、しかも最後の最後の食事の場ですね、なさったんだろう。それは愛するとはどういう、愛するとは他の人のしもべとなって使えることなの。それを自ら進んで成していくこと、それが愛ということだ。それを弟子たちにお示しになったんだと思うんですね。ところがその時です、シモン・ペテロが口を挟むようにですね、イエス様に言いました。6節から9節を見てみたいと思うんですが、皆さん見てください。6節から、シモン・ペテロのところに来るとペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答え、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペテロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うとイエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答え、そこでシモン・ペテロが言った、主よ、足だけでなく手も頭も。大体こういう時に真っ先に口出すのは大抵ペテロなんですよね。面白いですね。それも褒められるのならいいんですけど、大体叱られることが多いですね。そんな彼がやがて初代教会の、リーダーになっているわけですから、人間ってわからないなと思います。面白いなというところがあるんですけれども、ペテロはこの時イエス様に、私の足など決して洗わないでくださいって拒否したんですよね。これ皆さんどういう気持ちだと思うんですか。ペテロなぜ拒否した。
恐れ多いと思ってしまった。
恐れ多い。これ似たようなことが、例えばバプテスマのヨハネのところにイエス様が来て洗礼を受けようとした時にヨハネが言いましたよね。私があなたに洗礼を授けるんですかって。むしろ私の方があなたから洗礼を授けるんじゃないですか。おそらくそれも恐れ多いという思いだったんでしょうね。そういう意味ではペテロのこの言葉は決して悪意とか、そういう思いじゃないんですよね。イエス様を拒否してるってことじゃなくて、むしろ恐れ敬っていたわけですよね。そしてそれはある意味で人間としてはイエス様は先生ですからね、当然常識と考えても良い言動だったのではないかと。しかしここでまず一つ私たちが確認したいことは、人間の常識、人間のそういう、常識的な考えというのが必ずしもいつでも神様の御心かどうかということ。そうではない時もあるということですね。常識って大切ですよ。非常識になれって言ってるわけじゃなくて、常識はとても大切なんです。ですが神の御心と人間のこの世の常識っていうことがぶつかることがあるんですね。ですから私たちは常日頃から御心をしっかり学ぶ必要がある。もちろん常識も備えておく必要がある。しかし御心と常識がぶつかった時には常に御心に信頼し聞き従うということが大事だ。この場合ペテロが持っていた常識は通じませんでした。イエス様はそれでいいとはおっしゃれませんでしたね。イエス様はこの時まずこう言った。7節、イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるよ。この言葉もとっても大切なところでして、こういうことは皆さん 私たちがクリスチャンとして生きていく上で必ず起こります。イエス様が今何してるか分かんない、なんでこんなことがイエス様を信じている私の人生に起こるのかって思うようなことが起こるわけです。皆さんどうですか？子供だって起こりますよね。なんでこんな嫌なこと起こるんだろうって。大人でも起こりますよね。家庭の中でも職場の中でも、いや教会の中だって起こる。さあその時私たちはどう反応しているでしょうか？皆さんどうですか？なんでこんなことが起こるのよ。その時私たちはブツブツブツブツ神様に文句を言ったりね、ああもうこんな信仰をやってられないとね、投げ出したくなったり、こんな教会いられないってね思ってしまったり、あんな人とは付き合えないってね、そういう思いに駆られることが現実には結構多いんじゃないかなって気がします。でもイエス様はそんな時に、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになるとして、私たちがはっきり罪を犯したってことであれば別ですが、そうでない限り私たちの身の回りで起こる出来事っていうのは全部イエス様はご存知なはずなんです。もちろん罪もご存知ですけどね。そして何か意味のあることであるに違いない。今は分からなくても後で分かるようになるということがあるっていうことですね。その時どうしてなんですかってイエス様に聞くことはいいかもしれませんが、イエス様を疑い信仰を疑い、神の力を疑うとしたら、それは私たちが不信仰に陥るっていうことなんだって言うんですね。全てが悪い方向に進んでいると思えるような時でさえも、神様のご計画は進められています。そしてやがて全てが益と変えられるという約束がある。たとえそれが目に見えなくても、私たちは心で信じるべきです。悲しみや病気や死や失望の中にある時に、私たちは信仰と忍耐とを奮い立たせて神に信頼を、どこまでも神様に私は信頼します、今わからないし苦しいんですけど、でも私はあなたに信頼します、そういうあり方がクリスチャンとしてふさわしい信仰の道だということですね。そして私たちがどこまでもキリストに信頼していくときに、私たちは希望を持って前に進んでいくことになる。そこで諦めてしまうと必ず腐るんです。腐った思いから良いものは決して生まれません。希望を持って前向きに行くときに、そこから道が開かれてくる、ね、ところでもう一つ、ここでイエス様がペテロに対してね、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるって言ってますよね。まあ、そう言ってペテロはすぐにね、じゃあ主は足だけでなく手も頭もと、まあよくこんな極端に変われるなと思うところなんですけれども、まあこれもペテロの特徴なんですかね。おそらくペテロはイエス様と関係がなくなるって言われてね、慌ててね、いやそうあってほしくないということで、まあ、手も頭もって言ったんだと思うんですけれども、じゃあ一体このねイエス様が言った言葉どういうことなんでしょうね。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。そしてさ、10節のところでは、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい、こう言われてます、ね、これどういうことだと思いますか、ね、どういう意味なんだと思いますか。ちょっとここは難しいところですけど、
全身が清いっていうのは、うん、洗礼を受けているから、うん、清いから、うん、その、まあ、足だけで大丈夫だっていうことを一つ言ってるんだと思います、うんうん、
なるほど、洗礼を受けてるから、いいキリストを信じてね、まあ、洗礼そのものというよりもキリストを信じて罪許され神のことをされているという、そういう霊的な世界での出来事のことでしょうね。イエス様を救い主として信じて罪を悔い改めてね、 そして罪許されて神のことされている、それはもう全身が洗われたんだ、全身お風呂に入ってきれいにされたんだっていうことだってことですね。でも、足だけは洗う必要がある、これはどういうことなんでしょう。
世の中にいるから日々そのこう罪の中にあるというか、その、うん、まあ、サタンのそう支配する世界だから日々汚れるから、うん、日々洗いなさいっていう、
はいはいはい、そういうことですね。イエス様を信じた私たちはもう一回限りにおいて過去も現在も未来も全ての罪が許されています。そして許されたものとして神のことされて私は生かされている、まあ、しかしこの地上に私たちは今まだ生きてますから、この地上は天国ではないので、悪魔がおりサタンもおり、あ、同じですね、悪魔と悪霊たちもおり、また罪のに汚れた世界ですから、私たちはこの世界に生きている限り毎日やっぱり汚れるんですね。ちょうど足が外に出て汚れるのと一緒に汚れる、全身はもう洗い清められて神のことされてるけど、毎日の生活の中でいろんな罪を私たちは関わってしまう、自分で犯すこともあるし、それに関わることもある。そういう意味で私たちは毎日足を洗う必要がある、足を洗ってもらう必要があるということですね。例えばお風呂に入ってもね、外は歩けば足だけ汚れますから、足だけは洗う必要。ヨハネの手紙の第1、これは主語に書いてましたね。皆さん主語ちょっと見てください。ヨハネの手紙の第1の8節、あ、1章の8節と9節、これ自分、皆さん一緒に読んでみましょう、はい、自分に罪がないというなら自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。この手紙はもともとクリスチャンに向けて語られた手紙ですから、クリスチャンも罪に陥ることがあって、その罪を洗い清めていただく必要があるんですよ。自分に罪がないというなら、自ら欺いていますって。クリスチャンは残念なことですけど、この地上に生きている限り、どこかで罪に関わることがある。それは毎日実際あります。その小さな罪、大きな罪、いろいろありますけど、毎日洗い清めていただく必要がある。そのために私たちは神の前に減り下って罪を告白し、許しをいただくということが日々必要なんだ、ね、この2つの2面があるってことを私たちはしっかり知る必要があるってことですね。この点で皆さん誤解していたり、理解がちゃんとはっきりしていないと結構ね、大変なことになるとか、面倒くさいことになるんですね。わかりますか？この2つのことをちゃんと見分けてないと、ある人たちは一日自分が罪に陥るともう神のことされなくなってしまったんじゃないかってすぐ落ち込む、大変な騒ぎになる。自分がもう神のことされている、もう永遠に大丈夫なんだって安心感がないので、ちょっとでも罪に陥るとその立場を失ってしまったかのように、こう上がったり下がったりが激しいって言うんですかね、そういう問題があります。一方で逆の極端もあって、日々の自分の犯す罪というものをちゃんと意識して認識して、悔い改めて許し清めてもらうってことを全くしないでいると、する必要がないと考えてしまう人たちがいる。それはキリスト者の完全というかね、もうキリストによって罪許されたら、私はもう全く罪のないものとされてしまったんだ、クリスチャンはもう一切罪がないんだ、そういう考えを持っているグループも、まあ、あったし今もいるんだな。それは逆の極端ですね。そうするとどうなるかというと、罪がないものが変なことが起こると言い訳しなきゃならないんですよ、ごまかさなきゃならないんですね。非常に立法主義的になっているんです。いずれにしても今この2つ見て、ここにイエス様がおっしゃったこの2つがあるってことをちゃんと理解していることがとっても健全な信仰の上で大切です。イエス様を信じた皆さんはもう一回限りイエス様によって罪許されて神のことされ、永遠の命の中に私たちは今生かされる。それはもう安心してよいですね。 決して失われることはない。しかし同時にこの世界に生きてますから罪に関わってしまう、大きい小さい別として毎日それはかかっています。ですから私たちは主の前にへり下って罪を告白し許しをいただくというね、そういうことが毎日必要なんだ、その両面ですね。これは健全な信仰の上ではとても大切ですから、ぜひ覚えていただきたいと思います。イエス様を信じる私たちは過去も現在も未来も含む全ての罪が許されて神の子とされて永遠の命をいただくものとされている、そのことをしっかりと受け止めたい。そしてその命をいただくためにこそイエス様はこの上なく私たち一人一人をご自分のものとされた私たちを愛し抜かれてください。それは最後まで愛し通してください。十字架の死に至るまでもイエス様は私たちに愛を全うされた。この愛によって包まれていること、この愛によって守られていること、それを改めて確認し心から感謝したいと思います。お祈りします。